小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、宮田悟です。2024年9月5日の番組です。前回の放送で、はい、小坂さんにとっては本作りの過程すらもう夏休みリゾートだという話をされていましたけれども、
はい、まあ、結構知的体力いるリゾートですから、
はい、でももう夏休み終わって9月に入り、はい、いよいよ発売も迫ってきていますよね。
そうですね、はい、もう制作もクライマックスに、はい、かかっておりまして、発売日がだいたいほぼここだねというふうに、決まってきましたので、いよいよかなと、
はいはい、皆様がお手元でね、あの本を読める日も近いのではないかなと思いますけれども、
はい、
さあその本の内容ですね、
小坂さん、ついに内容
ついに内容に触れられるというタイミングでよろしいでしょうか。
はい、
お願いします。さあ小坂さんの本の新作ですけれども、今回は単行本
なんですね。ここ近年2冊新しい本出させていただきましたけど、新書ですからね。
そうでしたね。
新書ってやっぱサイズ小さいし、薄いので、それこそ文字数少ない、
はいはい、
久しぶり11年ぶりの単行本なので、いや単行本ってこんなに分量多かったかっていう
やっぱその分作業も
多いです。絶対量が多いですもんね。そうですよね。1ページあたりの文字数が多くて、うんうんうん、ページ数が多いでしょ。まあまだフィニッシュしてませんけど、300ページぐらいになるだろうと。
う
ん、新書って180ページぐらい、はい、かつ1ページあたりの文字数少ないですからね。でもだいぶ多いですよね。
まあでもここまで本当にたくさんの本を小坂さん出されてきて、
はい、
でコロナ禍では、まあ、顧客消滅していくよっていうことに対しての警鐘と、そしてその打破するね、やっぱやり方とかいろんな事例とかたくさん書いていただいて、
はい、
ここに来て小坂さんは何を書くのだろうかと。
いや、ここだからこそ、
だからこそ
書くことがあると、
書くことが
いうことですし、
はい、
まあ、ちょうど先ほど11年ぶりの単行本って言いましたけども、やっぱり久しぶりに両方こうして近年書いてみると、新書ってやっぱ時事性が大事で、うん、先ほどね宮田さんおっしゃった私 の顧客消滅時代のマーケティングというのはコロナの真っ只中に、はい、やっぱりその時事性ですよね、
はい、
でそれに続くその次の年に出しました価格上昇時代のマーケティングはまさに原価の、ね、高騰が始まった年にということだったので、はい、まあ、時事性、
そうですね。
で単行本ってこう一つの、まあ、私の認識ですけれども、一つの自分の考えだったり、あるいは発見した理論をですね、体系だって伝えるっていう、まあ、非常に役割が異なるって言いますかね、うんうん、ところがあるので、そういう意味でも11年ぶりですから、
はい、
この11年の間にやっぱり世の中変わりましたし、私も新たに発見できたことだったり、うん、改めて発見し直したことだったりあるので、
はい、
やっぱりこれをこの今、そしてこれからも元気にビジネスをやっていこうと思う人たちに向けて言わなければならないなという。
11年ぶりで、しかも300ページほどの大作で、
はい、
テーマはズバリこれだっていうのは言えるものなんですか？
言えます。
お、何でしょうか？
それはですね、
はい、
顧客の数を見て経営をしましょう。
顧客の数を見て経営をする。
そうですね、顧客の数を見て経営をしましょうと。
あー、なるほど。
もうそれは一言ですね、
ここ立地がいいから人がいっぱい通るからとか、そういう話はもちろんないわけですね。
そういうことですね、もうその通りですね、
はい、
まあ、ここで言う顧客ってのはもちろん本の中で説明してますけども、簡単に申し上げると、その単なるリピーターのことではなくてですね、まあ、おおよその業種でリピーターであろうけれども、大事なのは心のありようで、それはどういうありようかというと、愛着を持っていて、
はい、
あなたにですね、はい、あなたの会社お店 愛着を持っていて、
はい、
信頼を寄せていて、
はい、
共感を抱いている人であると。
うーん、
こういう定義のもとに、はい、私たちは絆とこれを呼んでいて、まあ、絆を代表する3つの気持ちみたいな、はい、心のありようとも言えますけども、で私たちはっていうのはワクワクマーケティング実践会の中では絆と呼んでいて、この心のありようを持った顧客を絆顧客と言いますけども、はい、今回の本の中では顧客という一般的な言葉をこのように定義して顧客という言葉で貫いてます。でこの顧客の数を見てビジネスが、
そこまで愛着と信頼と共感、ここまで揃って初めて顧客、そしてその数はどれだけ大っていう話ですね。
そしてこの数を見て、しっかりこの数をですね、まあ、少なくとも自分たちの会社の経営なりがやっていける、十分やっていけるというところの顧客をしっかり持てれば、
はい、
この非常に不確実性の高い、先行きどうなるか分からない社会の中でも、まあ、大変、まあ、何と言いますか、安定的にと言いますかね、まあ、この本の中でよく出てくる言葉は不安のない。
あ、不安、そうですね。
不安ってね、ものすごく実践会の会員さんたちも口にする言葉なんですよ、
はい、
で不安がなくなりましたっていう言葉すごく多いですね、この道に入って不安がなくなりました、かといって別にビジネスがもう左内輪でうわうわとかね、もう使い切れないぐらいお金が入ってきますみたいなことを言ってるんじゃないんだけど、でも不安がないという言葉を使っていたり、それからまあこれは大事なことなんだけども、あの儲からなくなってもう本当に売り上げが悪くなって入会してくる方ばかりではなくて、そこそこ良くても入られてくる方は少なくなくて、不安があるんです、
まあ、そういうことですよね。
そうなんです。そのご本人たちが口にされるので、それはそうだと思うんですね、この不安がなくなるということと、さっき申し上げた顧客の数を十分持っていると、
あ、
非常に深い関わりがあるので、まあいろいろと経営の指標ってのはあるんですけども、まあ顧客の数、一本に絞ってやりませんかと、
おー、なるほど。
まあ実際のところこうして25年、実践会で多くの方々とやってきて、今回も実践会員さんたちがもうたくさんですね、実名で、事例を提供してくれましたけども、まあ、皆さんそこを見てその道でビジネスをやって、非常に不安のないいい感じの、実際のところ業績が非常に良かったりっていう、まあなんかギスギスしたなんかある会員さんの言葉が本の中出てきますけども、この砂漠のような業界で非常に心温まる潤う商売ビジネスになりましたっていうね。
そうなってくると、その愛着とか信頼っていうのはやっぱり商売する上ではもちろんあの大事だなと思いますし、理解もできるんですけど、その共感、共感を得るっていうのは、そのお客さんから得ている信頼とかとはまた違って、
そうですよね、はい、信頼とはまた別のものですよね、
なんですね、
はい、
なんかやっぱそれどれか欠けても、こちらからお客さんを見た上での支えてもらってるなっていう安心感にはやっぱつながらないですかね。
まあとはいえですね、あの世の中を見渡してみると、まあ、私から見ればですけども、ちゃんとお客さんはいるものの、愛着も信頼も共感もここにはないだろうなっていう、いわゆるドライな取引関係であるお店や会社ってのは世の中にいっぱいありますから、まあ、この3つの象徴的な私たちが絆と呼んでるものの中の特に大事な1つでも生まれてくれば、それはとてもいいと思うんですね。
そうなんですね、
うん、3つ揃わないとっていう、あのことでもないんだけど、でもこれまたですね、聞いてほしいことなんだけど、
はい、
あのどれから揃えればいいかと考えなくても、やるべきことをやると3つとも揃ってくる。
おお、なるほど。
そうなんです。だから別に例えばうちの会員さんたちが今回の本に登場する人たちも、じゃあ君の会社はまず愛着から
い
くかとかね、じゃあ愛着はこのやり方だよとかやってるわけではなくて、
あ、そうなんですね。
そうそう、まあ、そういう話はじゃあそれはじゃあ何なんだと、何をやるのかっていう話は本の中に出てくる、まあ、大きくは2つあって、それをやっていくと、まあ、自然と先ほどのお話したような感じになってくるんですよね。
い
や、共感ってどうやって得られるんだろうとかね、
共感が、共感 共感みたいな。
いや例えばね、はい、じゃあ言いましょうか、宮田さんの、はい、例で。
私の例で、あ、嬉しい。
うん、宮田さんは僕はもう長い付き合いですけども、やっぱりこう仕事に対する姿勢がもう若い頃から真摯ですよね。
あ、そうおっしゃっていただけるなら。もう
守備一貫してとにかくいい仕事するぞと。だから準備をすごいされるし、陰でね、まあ、表にあまり見せてないかもしれないだけど、その真摯さゆえの質のいい仕事っていうのが評価されてきてるじゃないですか。
そうですね、まあ、失礼のないように、そして自分のできなさも分かっているのでっていろんな理由があって準備もしますし、
ね、
まあ、
よくここ で2人で出る話題ですけど、もともと声楽、
はい、
やってオペラですよね、やってた人がなぜスポーツ MC なのっていう数奇な運命なんだけど、でもそうやってお声がかかってくることによって、はい、本当にルールもよく知らなかったような体操の世界とかね、
全く分かんなかったです
ね、うん、が相当準備して、だけど実際 MC やるからにはなるじゃないですか、はい、この仕事の姿勢にお客様、依頼してくださった方は多分共感している。
あ、そうか、信頼とはまた別種の、
信頼とはまた別種でしょ、
うんうんうん、
信頼ってのは、まあ、例えばそのちゃんとやってるな、やってくれるな、仕事とか ね、
そうですね、
必ず期待に応えてくれるなっていうのは信頼だし、うんうんうん、その期待に応えてくれようとしてるする人物なんだっていうことも一種の信頼なんだけど、でもこの宮田さんの仕事にかける意識っていうのは俺は好きだなみたいな、まあ、好きだなってある種愛着にもなるのかもしれないんだけど、うんうんうん、なんかそれ共感じゃない、
あ、
自分もやっぱ仕事って関わるべきだと思うんだよね、
はいはいはいはい、
だからこいつと仕事したいんだよねっていうのは共感でしょ。
あ、そうですね、うん、その信頼と明確にやっぱ違うなって思うのは、例えばフラッとお店行って、うんうん、じゃあお店の対応もしくはサービスに失敗があったとって、
そうそうそうそうそう、
そのお店が信頼とはまた別種の、ここまでそれに対してケアをしてくれるんだとか、
うんうん、
こんな風に考えて取り戻そうとしてくれるんだっていうその姿勢に対する共感とか、
うんうん、まあ、その共感ですよね、一種の。
そうですよね。あとまだまだ実力が及ばない後輩だけれども信じられないほど努力してるなっていう、うんうん、そこをまた別種ですね、信頼と。
別種でしょ、うんうん、だからまあ、うん、共感っていうとね、何かよくあるあのパーパス系みたいな感じで、
はい、
世の中にこういうことをやりますとか生み出しますって、うんうんうん、そのなんか掲げられたものに対して、共感して、まあ、最近そういう共感型の投資なんかも言われてますけども、
はい、
ちょっとそういうイメージになりやすいんだけど、もっとね幅広い。
そうですね、
うんうん、でもはっきりと私たちは現実にやって結果が出てるので言えるわけですけども、はっきりとお客さんは共感するんですよ、
うんうん、
その姿勢なりなんなり、
はい、
何でも、
うん、
で愛着も持つし信頼も寄せるんですね、うん、あらゆる業種で。だから今回もあらゆる業種のと、まあ、それは全ての業種を漏らしてるわけじゃないけど、本当に小売業、サービス業、いわゆる B2B のね、あの問屋さん、もういろんな例が出てきますけども、どのような現場でもこの愛着と信頼と共感は生まれるなと。
曖昧な概念のようで、実はもう一番自分が一人間としていろんなものにすでに抱いているもの
を、ね、そうなんです、非常に根源的なものなので、はい、やっぱり揺るぎないものがあって、
ええ、
でこの気持ちになった顧客がこうする行動っていうのは、まあ、例えばですけども、まあ、これはもうあるあるで本の中にも出てきますけど、あるそういう顧客と呼べる取引先があります。そこに同業者がものすごく安くとかね、
うんうん、
そのお客さん、その顧客にとっていい条件で来ました、
はい、うん、
でも跳ねのける、
うんうん、
誰から買うかも大事なんだよっていうある、うん、あのお客様、あのある商社の営業の方のとお客様とのそういう一幕がですね、
うん、
そういう一幕ってのは今の言葉なんかも本の中に出てきますけども、やっぱりね、いくらで買うかも大事なんだけど、誰から買うかも大事なんだよと。じゃこの誰からって何なのって言った時に、
うん
うん、やっぱりこの愛着、信頼、共感。
わかるわ。
だからそれがなんかビジネスを安定させていくっていうのはなんとなくイメージがつかめると思うんだけど、まあ、そこを300ページを割いて、
うん、
がっつりしっかり書くと、
はいはい、
どういうことが起きていて、なぜそれで経営が安定し、あの経営する側、運営する側に不安がなくなっていくのか、
うん、
そして温かいものがね、
うんうんうん、
実はこう満ちていくんですよ、その砂漠のような業界でも、
はいはい、なるほど、
はい、というのが、まあ、今日はテーマの話でもう時間終わってしまうけど、そういうテーマに貫かれた、
はい、いや楽しみです。
そうなんですね。
僕もまさにタイムリーで、うん、全然別件の仕事を、ほうほう、このスタジオの今あの宅に座ってくれてる音響の、はいはい、あの高澤さんにお願いしていて、はい、いや再来月の仕事なんですけど高澤さんじゃないと嫌なんですよっつって、
あ、そういう感じですよ、
ずっと交渉してて、いや僕12月忙しくて、いや高澤さんじゃないとダメなんですよって困らせてたんで、それはもう愛着と信頼と共感から自分は今お願いしていたんだなっていうこと
ですよ
ね。そうなんですよ。
そうなんですよ。でそれってやっぱりさっきも言ったけど、ビジネスの実は根幹に関わることは人の営みの根幹なので、うんうん、やっぱりここを見て商売をすると、同じその問屋さんとかなんか小売店だったり飲食業でも全く別の世界がそこにあるよと、うん、いうことが、まあ、非常に私がお伝えしたいメッセージです。
はい、発売楽しみでございます、はい、またタイトルや発売日など、ね、あの固まりましたらこちらの番組でもお伝えするということ で、
よろし
いです
ね、はいはい、よろしくお願いいたします。
お願いします。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
仁淀悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンテッドバイオラクル。